今朝のメッセージは新約聖書のマタイの福音書第2章の1節から12節、ここから博士たちの礼拝、博士たちの礼拝と題して小金牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書マタイの福音書2章1節から12節です。新約聖書マタイの福音書2章1節から12節です。ではお読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子にひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。
皆さんおはようございます。そして、メリークリスマス、クリスマスおめでとうございます。聖歌隊の方々も制限のある中でしたけれども、もう歌いたい気持ちをぐっとこらえていただき、そして、今日はトーンチャイムとこの素敵なベルで、この賛美を奏でてくださいました。また今朝は、朝の時間帯を使っていつものジョイキッズの時間に、ジョイキッズのクリスマスを持ちました。お友達何人も誘って、朝早くいつもこう遅れてくる子どもたち、時間通りに来れるのかなと思ったら、もう時間になってからもういっぱいに子どもたちが、今日お友達を誘って、来ていました。先ほど向こうで、今元気に向こうで走り回っている姿が見えますけれども、子どもたちも本当にイエス様の誕生を祝って、そしてメッセージに耳を傾けることができました。目白押しです。去年はなかなかできませんでしたが、今年はこのクリスマスの催しいくつか復帰してですね、昨日はここに制限持ちながらでしたが、コンサートをすることもできました。そして私たちは今朝クリスマスの礼拝を迎えています。この4つのろうそくに全部火が灯りました。イエス様の誕生を祝うクリスマス、今年も迎えることができて本当に、嬉しいです。 今朝このマタイの2章から私博士たちの礼拝と題をつけました。私たちも礼拝を捧げていますけれども、このイエス様がお誕生になったリアルタイムでの礼拝が捧げられた、その箇所が福音書にいくつも出てきます。まあ、イエス様はどこで生まれましたか。今日ジョイキッズのクリスマスでもそんな質問がありました。皆さんお答えできると思います。じゃあ一緒に言ってみましょうか。3、はい、はい、ベツレヘム。え、違う答えがあった。違う答えがありました。ベツレヘムでした。イエス様はベツレヘムでお生まれになりました。ルカの福音書2章に当時の事情が述べられています。まあ、住民登録をするようにと、このマリアがもう十月十日もうすぐ生まれるという時期にローマ皇帝から勅令が出たんですね。マリアはもう産み月に入っていました。もしそのような勅令が出なければ、マリアはヨセフと一緒にこの住まいを構えていたガリラヤ地方のナザレでイエス様を出産していたはずでした。しかしお達しが出たので、ヨセフは身重のマリアを連れてヨセフの出身地、ヨセフはダビデの家系、ダビデはベツレヘムの出身でしたから、このベツレヘムに向かいました。福音書の旧約聖書のこのミカの預言書によっては、700年も前からですね、メシアはベツレヘムで生まれると預言されていました。700年も前の預言がどのようにしてそうなったのか。このアウグストの勅令が出なければ、マリアとヨセフはベツレヘムに行くことはなく、この本当に生まれるその寸前の数日間さえも神様の手のこの中にあった、摂理の中にあった、それが700年も前にその日を狙い撃ちするかのようにしてですね、予言があったということは本当に主が生きておられる証拠であると受け取ることができると思います。ミカの福音書の5章2節に、この先ほど読んだマタイの福音書の2章のこの祭司長たちが、どこで生まれるかという言葉、同じ言葉がですね、700年前のミカエが予言していました。まあ成就したと言えます。700年前予言されたことがこの時成就した。マタイはそのような書き方を、まあ、している特徴がありますが、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者なるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。この背後にはアウグストが人口調査をするその出来事がありました。神様の摂理がその背後にありました。そう考えていくとですね、救い主の誕生というのは浮世離れした何かこの夢物語、何か物語ではなく、ミカ書をはじめとする多くの預言者たちが預言したように、この地に神の救いが実現するんだということを語っています。まあ、そのようなことがこのベツレヘムで起こっていました。そして同時に、一方では遠いこのイエス様が生まれたベツレヘムから約2000キロほど離れた場所でまた事態が起こっていたんですね。救い主の誕生に駆けつけようとしていた人たちがいました。まあ2000キロの距離です。調べてみました。日本の本州、北海道から沖縄までどのぐらいなのかな。まあ車で行くのと飛行機で行くのってこの走行距離が違うんですが、調べたら青森から北陸、その北を回って鹿児島まで降りると約2000弱でした。まあその道のり、そのような長さ、そのような長さ離れた場所から救い主の誕生に駆けつけようとした人たちがいました。ですから 生まれてすぐには駆けつけられなかったんですね。救い主の誕生、そしてそれを知って駆けつけようとした。まあ、根性があると思いませんか。皆さん2000キロもの旅、時間もお金も費やして、あそこまでして行く必要ないかな。まあ、そんなこともよぎりますが、この人たちは違ったんですね。はるばるとこの時間とお金を費やして向かったんです。しかも彼らはユダヤ人のようにメシア、救い主が誕生するということを細かく告げられていなかった人たちでした。東方の博士、天文学者、現代訳はそう訳しています。賢者、ワイズマン、賢い人たち。その人はバビロン地方、今のまあイラクのあたりでしょうか。あのあたりからずっと西へ、地中海方向に向かって、まあ、エルサレムに、まあ、向かっていったわけです。彼らは天文学の知識人でした。まあ、博士たちはその星を観察していると、不思議な星が見えたっていうんです。学術の中には記されていない、不思議な星。何か大きな出来事が起こるのではないか、それが何を意味しているのか調べ始めました。なぜ博士たちがその星とキリスト、このメシアの誕生を関連づけることができたのか。それはそのヒントがですね、民数記の中に出てきます。まあ、民数記というのは、モーセがこのみんなを連れて40年の荒野をさまよっている、遡るところの2000年ほど前の話です。時代です。その旅していた頃、その預言者バラムという人が、こうメシアについて語っていました。民数記の24章に出てくるんですが、私は見る。しかし今ではない。私は見つめる。しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が上がり、イスラエルから一本の杖が起こり、こうバラムが予言してから、100年、500年、1000年、1500年、その時間の流れがありました。ユーフラテス地域のメソポタミア地方、それがこの時代を重ねて言い伝えられていたであろうと考えられます。また、その後、あの地域にはバビロン帝国という、まあ、一世を風靡した大帝国が誕生しました。その時、イスラエルはバビロンに滅ぼされて、たくさんのこの有識者、この王族がこのバビロンに捕囚されていきました。その時に、このメシアの話を聞いて、その伝えられていたんではないか。そのようなことも考えられます。まあ、いずれにしても注目すべきことは、東方の博士たちは、救い主なる方がお生まれになったに違いない。そう信じて、ユダヤまで出かけていったということです。まあ、博士たち的な言い方をすれば、宇宙規模で礼拝されるべき、礼拝を捧げるべき、平和をもたらす、王が出現した。自分たちもこの方を礼拝しに行こう。博士たちにとってこの旅路は莫大な財産と、そして時間をつぎ込んで行う、この気の抜けないものでありました。まあ、旅行というのはお金がかかりますね。まあ、旅費、この頃は何か乗り物に乗るわけではないですけれども、食べ物、道のり、宿、その道の中で、たくさんのお金がかかります。また博士たちは調べ物をしながらでしたから、莫大な財産をつぎ込んで、そして時間をかけて、そして、まあ、気の抜けない、まあ、一大事業だったわけです。星の運行を調べて新しい王の誕生を突き止めるまで旅するわけです。道のりは約2000キロ。この車のナビがあるわけでもなく、また道路があるわけでもなく、信号があるわけでもありません。ただ導いてくれるのは あの不思議な星。先ほど、ジョイキッズのこのクリスマス会の中でジョイキッズの先生たちが朗読劇をしてくれていました。博士たちどんな風に描いているのかな、じっとこう聞いていましたら、あの星を星に導かれていく博士、まるで私たちを招いているかのようだと博士のセリフがありました。まるで私たちを招いているかのようだ、あの星は。その星にガイドされて、この何千キロもの距離をですね、ラクダに乗って、家畜に乗って、進んでいったわけです。2年もの月日がかかりました。途上にはこの砂漠地帯や予測のできない、危険もありました。山賊が出るかもしれない、あるいは水がなくなるかもしれない、いろんな危機がありました。けれども自分の資材をつぎ込んでキャラバン隊を引き連れて本当にたどり着けるのかわからない命がけの旅に出たんです。あの博士のこのクリスマスの写真、またイラストを見るとですね、3人の博士がラクダに乗っている、それが多いですが、実際はもっとこのキャラバン隊を組むほど多かったんではないかと言われています。3人で旅立ったんではない、この賢者であり、そしてこの地位のある人たちは、多くのこのスタッフを連れて、旅していたんではないだろうか。そのようにふさわしいと思われるこのイラストを今日アウトラインにも載せました。彼らはユダヤ人ではありませんでした。異邦人、そして聖書についても十分な知識はなかったんです。そんな彼らがなぜ全てをかけてこの旅に挑んだのか、この人たちを突き動かすものが、あったからです。今朝ここから第一番目に、求めなさい、そうすれば与えられる、そのことを見ていきたいと思います。博士たちは求めたんですね。平安の君、この救い主がお生まれになるということを聞いて、そしてならば礼拝しに行こう、そのお方にお会いしたい、求めが起こりました。この博士たちの生き様は真摯にこの真理を求める弓道の姿を見出します。真理というのはイエス・キリストそのものです。イエス様はご自分を指して、私が道、真理、命だと言われました。 I am the way, the truth and the life. 道、真理、命。今までイエス様を信じてクリスチャンになった人たち、ここにいらっしゃるほとんどの方は、そのような道のりをたどってこられましたが、子供の頃から聞いている人もいらっしゃいますし、もうだいぶ年を重ねてからという方もいろんな方がいらっしゃいます。年を重ねてからイエス様と出会った方たちの多くからですね、もっと早くにイエス様に出会えていたらよかったのに、随分と回り道をしてきた、そんな言葉を何人もの人から聞きました。求めがある、でも何を求めたらよいのかわからないから失敗したり傷ついたり傷んだり迷ったりするんだろうと思います。他の宗教を巡り歩いて、ここでもない、次を求めてここでもない、あるいは自己啓発、なんとか自分を奮い立って社会でこの成功したい、そのような願い求めがあって自己啓発本を読んだり時間とお金を費やしたり、いろいろな回り道、その道のりがあったと思います。でも回り道をしたように思えても、求め続けたその道のりがあったので今があります。 今日この後、船田静香さんが洗礼の恵みに預かります。静香さんは、一番下の新平君が生まれる時、その同じ産院で、辻佳代さんは、真人君が生まれる、その時一緒になって、産院で一緒になって、そしてお母さん同士お友達になって、教会で、この子育て広場に来られるようになって、まあ、この間聞きましたら7年の月日、まあ、しんちゃんが今7歳ですから7年、教会学校に子どもたちがみんな来るようになって、そして、今日本当に喜びの中で洗礼を受けられます。決断されました。静香さんにもイエス様と出会うまでの道のりがあった。またここにいらっしゃる皆さんそうです。また先日召されました入江美代子さんもそのような道のりがありました。博士たちのこの旅の道のりは約2年近く、まあ、2年という歳月、私たちはまあコロナ禍に置かれて、まあ、2年近くがもう経とうとしていますが、振り返ればですね、先のわからない道を模索して進む2年は決して短い時間ではありません。やる気満々でよしやるぞと始めたプロジェクトであっても、1ヶ月1年経ってこの確信が揺らぐようなことに出くわせば、本当にこれでよかったんだろうか、あの時の自分の決断は間違っていたんではないか、まあ、そんな疑いがやってきたりもします。また元来た道を引き返そうと思いたくなるようなこの大きなトラブルもこの道のりの中であったかもしれません。博士たちもこのすんなりとイエス様とお出会いしたのではなく、そこにたどり着くまでの道のりがありました。皆さんにはどんな道のりがあったでしょうか。またイエス様と出会ってイエス様と共に歩む中でも、イエス様が握ろうとした手をですね、振りほどくようにしてあっちに行くんだと、まあ放とうと聖書では言いますけど、そのようなさまよう時をたどる人もおられると思います。本当に価値のあるものは何か、それを探し求めるきっかけは人さまざまです。ある人はそんなこと考えもしないで生きてきたけど、ある日突然大切な人の死というものを通してそのことに立ち止まって考える人もおられると思います。また大きな挫折を経験してという人もあるかもしれません。今世界中がこの直面しているコロナウイルス感染下に置かれて、当たり前だったことが当たり前でなくなって、初めて価値あるものは何だろうか、生きるってどういうことなんだろうかということを考え始めた人も少なくないと思います。また神様などいないとそれを証明しようとしてイエス様に出会う人もいます。面白いですよね。求めようとして出会う人もいれば、否定して反発して出会う人もいるっていうんですね。このルー・ウォーレンスという人物がそうでした。このルー・ウォーレンスという人物はアメリカ人、弁護士からこの州知事となりました。南北戦争時代にアメリカ合衆国の政治家となり、また同時に作家でもあったんです。彼はこの無神論者であって、無神論者の、博士インガソールという博士のもとで一生懸命神はいないということを学んだんです。そしてキリスト教撲滅論を書くために、キリスト教を否定する証拠の資料集めをするためにアメリカ、ヨーロッパをこう行き来、図書館を巡ります。パレスチナ地方にも行って、この考古学的なことまで調べ上げて、キリストに反する証拠を得ようとしました。まあ、ところが調査をすればするほど、聖書の真実というもの、疑いようもない聖書の真実というものを突きつけられてですね、 ついにはそれに迫られて、そしてイエス様が神であるということ心に受け入れるまでになりました。クリスチャンになりました。やがて彼は集めた資料で全く別の本を書き始めたんです。それが映画化されました。多くの人に感動を与えたベンハーという映画です。主人公ユダ・ベンハーは本当に理不尽な扱いを受けて、心が固くなりになって、神などいないというところまで、神がなされないならば自分が手を下す、それぐらいまで心を固くなりにしていきました。その主人公がイエス様と出会っていくんですね。まあ、ルー・ウォーレンス自身の人生を重ね合わせたようにも見えます。まあ、年末年始ですね、時間があるときぜひ、まあ、皆さんご覧になってみてください。まあ、博士たちは救い主がどこで生まれたかまでは知りませんでした。まあ、ナビもです、車のナビもナビをつけて目的地まで行きますけど、目的地周辺ですでナビの終了してしまいますよね。目的地までは連れてってくれない、そこからがすごい迷うっていうことがありますけれども、博士たちもエルサレムまでにはたどり着くことができました。そして王が生まれたのだから当然王宮にいるだろうと考えて、ユダヤ人の王として生まれた方、王宮に行けば会える、そう思って、そのヘロデ王、当時のヘロデ王に会いに行きます。ヘロデ王はユダヤ人ではありません。エサウの子孫、エドム人の末裔のイドマヤ人、ローマの帝国にこの取り入ってユダヤの王となって、表向きユダヤ教に改宗していました。ですから当然王ならば知っている内容をが分からなかったんですね。さえこのユダヤ人の王はどこで生まれますか、どこに行ったら会えますかと、まあ、博士たちが訪ねてきて、た時に答えることができなかった。祭司長や学者たちを集めて、まあ、問いただしたほどでした。このヘロデという人物は政治的に優れた手腕を持っていた、まあ、切れ者であったようですが、同時にこの疑り深い、まあ、独裁的な人物でした。このヘロデの晩年のことを人々はですね、殺意に満ちた老人と、まあ、あだ名をつけるほど、自分の立場、王位を脅かすものがあれば近親者でも処刑するような人物でした。ですからこの東方の博士たちが訪問してきたことに驚いて、さらには自分の知らないところでユダヤの王が生まれているということを聞いて恐れたんです。自分の王位が脅かされる、取り除かなければならない、そこで自分の本意を悟られないように密かに博士たちを呼んで、星の出現した時間を突き止めて逆算してメシアの年齢を割り出したんです。そしてもしあなた方が会えたら自分も礼拝したいから教えてほしいと、まあ、偽りを告げました。しかしこの後博士たちは夢でヘロデのところに戻るなと戒められたので、来た道とは全然別な道から自分の国に戻っていきました。まあ、ヘロデは何も聞き出すことができなかった。唯一博士たちからこの聞き出した星の出現した時間から計算して、ベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺した。まあ、全員殺せばその中にいるだろうと考えたんでしょう。16節にそのことが出てきます。2章の16節、その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。 救い主がお生まれになったということが告げられて、みんなが同じ反応したのではない。第2番目はメシア誕生の3つの反応です。この2章を読むとですね、メシアが誕生することを聞いた者すべてがこのお方を求めたんではないということに気がつきます。同じことを聞いて同じことを知っても反応は違ったんです。3種類の反応がありました。まずはヘロデ王です。彼はメシアの誕生を聞いて、素晴らしい、そのようなお方が生まれるのか、そんな肯定的な思いはさらさらありませんでした。喜びの声を上げることはなかったんです。むしろその逆、自分の立場を脅かす存在、このメッセージがヘロデの心にはそのように響きました。そして亡き者にしよう、苦労して得た王座、これを失うことは考えられない。ヘロデのうちにあるこの執着心が真理を求める目を覆いました。私たちも御言葉を聞いても聞く側のコンディションによってそれが受け取れるかどうか、反応というものがおのおの出てくるんではないでしょうか。執着というのは一つのことに心をとらわれてそこから離れられないことです。誰しもがこの誘惑を持っていると思います。権力、お金、あるいは名声、全て世の中に属することですが、それを失うことを恐れてしがみつきたい気持ちが目を覆って、良きを訪れに応答することができませんでした。二つ目は無関心です。民の祭司長たちはヘロデ王に呼ばれました。メシアの出現について尋ねられたんですね。尋ねられるために呼ばれました。すると彼らは、いやちょっと待ってください、どうだったかな、ちょっと調べますね、文献見てきます、ではなくてですね、尋ねられると、スラスラと答えられたんです。4節から6節にそのことが出てきました。2章の4節、そこで王は民の祭司長たち、学者たちをみんな集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなた方はユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。彼らはですね、すらすら答えることができました。いや、それはユダの地ベツレヘムですよ。答えられましたが、それ以上の関心を示していません。なぜでしょうか。彼らの関心事は、自分にあったからです。自分の利益や身分、立場、それが守られているか、自己保身、このようなことが一番だったです。関心事が、そうなるとですね、御言葉を聞いて知って知識としてあっても、この御言葉がその人を作り変える力がある、その人を新しくする、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたとありますが、キリストのうちにあるならという、そこから外れてしまった人、そうなるとですね、何の力も発揮しません。跳ねつけてしまう。 自分ごととして受け取れない限り、御言葉がどんなに私たちに愛を語っていても、許しを語っていても、そして私たちのうちにこの新しく作り変えよう、命を与えようと神様がされていても、それに応答することができません。祭司そしてヘロデたちがいたこの宮はエルサレムにありました。そして一方、イエス様がお生まれになったベツレヘム、その距離はですね、まあ、約8から10キロ程度です。まあ、どのくらいかなと調べてみましたら、このここから加古川駅のちょっと東ぐらい、そのぐらいの距離です。行こうと思えばすぐに駆けつけることができた距離。けれど彼らは決して駆けつけようとはしませんでした。無関心だったんです。知ってはいるけど、それ以上何の力も持たない言葉でした。物理的に近くにいても心の距離は遠かったんですね。彼らはメシアのことを誰よりもよく知っていたのに、ましてや目と鼻の先にあるこの場所であったのに、駆けつけようともしませんでした。何千キロもこの遠い道のりを異邦人である博士たちが訪ねて求めてやってきたのとは、まあ、対照的な姿です。後にイエス様が公の生涯に出て、この祭司長たちに向かって、彼らの深い根になっているこの救い主を探し求めようとしない隠れた罪、それが何であるかを真っ向から指摘する場面が福音書のこの後の方に出てきます。聖書の言葉をよく知っているから、教会に長く通っているからといって、この御言葉に従っている脈々と流れた命の中で生きているかどうかはまた別な話です。どんなに聖書に精通していても、そこに信じて自分の足場を置いて、そこから脈々とこの命を吸い上げて生きているかどうか、言い方を変えれば御言葉の下に自分を置いて従っているか生きているか、その信仰がなければ御言葉の力を味わうことはできません。そして私たちの内側を変えるものもありません。人生が変わることもありません。御言葉をよく聞く人とは、その御言葉を実行する人、しようとする人です。聖霊の助けがいります。祈りの力がいります。うめきの祈りもあるでしょう。御言葉に従おうとするとき、古い自分をこの取り去れよ、取り剥がすときにはですね、力がいります。イエス様を仰ぎます。博士たちはこのイエス様のところまでたどり着くことができました。求め、そして探したんですね。そうすれば見つかりますと。真理を尋ね求めて主を拝する心を持ち続けていたからです。その人は自分を救ってくださるお方に出会うことができます。なんとこの神の救いの計画からは遠いと思われていた異邦人が、このことを信じてこのお方と出会えたのは、まあ、皮肉なことでした。しかしこれが神様のご計画されていたことだったようです。第一コリントの1章20節21節、アウトラインの裏面にもありますので、皆さんと一緒にこの第一コリントの言葉を一緒に読みたいと思います。第一コリントの1章20節と21節、一緒に読みましょう。はい。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、 神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。宣教の言葉の愚かさ、この言葉の中にはいろんなメッセージが詰まっていると思います。宣教の言葉の愚かさ、まあ平たく言えば世の中では尊ばれない、世の中では価値あるものと見られないようなものである。しかしそこに神の救いのご計画、狭き門というんでしょうか、その道があります。今朝この博士たちのように求めて探してこの場所に来られた方たちもおられるでしょうか。イエス・キリストは私たちを罪から救い出すためにお生まれになりました。宣教の言葉の愚かさ、惨めな十字架にかけられた、人の前で晒された、神の子なら降りてみろ、奇跡を起こしてみろとなじられた。でも全くそこに黙して語らず、まるでこの敗者のような姿、しかしその先に勝者である復活がありました。イエス様はその道のりをたどるために、罪から救い出すためにお生まれになりました。博士たちは人となられた生ける神に出会ったんです。そして彼らは最上の贈り物を携えてやってきました。第3番目は減り下った時に見える景色です。減り下った時に見える景色、まあ同じ景色でも見る場所によって見え方というのは変わりますよね。上から見るか下から見るか、高いビルに上がって見るか、同じ景色でも見える景色は変わります。ならば減り下った時に見える景色というのはどんなものでしょうか。東方から来た博士たちは学識の高い知識人でした。当然そのような扱いを受けていた、たくさんの知識がありました。けれども彼らは自分たちの知識の前に思い上がることがありませんでした。思い上がるの反対は減り下るということですよね。減り下るときに見える景色は、そうでなかったときに見てきた世界を一変させるんではないでしょうか。ヤコブ書の4章6節に、神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みをお授けになるとあります。昨日ここで柳瀬博さんと沢子さんがコンサートしてくださいました。楽しかったです。充実した本当に贅沢な時間でした。その中で柳瀬さんが、ご自分の証ししてくださったんですね。出身は四国の愛媛今治、今治では神童と言われた、中学校から一生懸命クラリネットを練習して、そして、芸大に行くんだ志立てて芸大受けて、しかし都会に出て行ったら、この上には上がいるということを突きつけられてですね、それでも血の滲むような練習を重ねて入学して大学院まで出て、そしてクラリネットでこの師事したいという先生がドイツにおられて、この人のところに行こうとドイツに留学して門を叩きます。じゃあ君一曲吹いてごらん、吹いてみると、その先生の感想は、機械的な演奏だね。当初、柳瀬さんはマシンガン柳瀬と、 まあ、呼ばれていたそうで、まさにその通り、機械的、音符は音符通り吹けるけれど、まあ、機械のような音楽だ。まあ、そのことを突きつけられてですね、愕然として。でもそこにクリスチャンの友人がいて、教会に通うようになったっていうんですね。今まで自分が描いていたこの宗教観が全く変わったっていうんです。教会に行くようになった。そして今までの自分、その柳瀬様は負けるもんか。世の戦いを勝ち抜くためにも、人よりも自分のためだけに生きてきた。負けるもんか、絶対1位になってやる。そのように思い始めてクラリネットを吹き始めたら、クラリネットと自分との関係も変わっていったと言っていました。そんな中で、こんな世界があるのか。神が人のために、この十字架にかかって死なれた。そんな世界があるのかということに、こう目から鱗が落ちるようにして、教会に通うようになり、おっしゃっていました。12月20日が受洗記念だそうで、まあ明日が20日ですけど、40年前、ドイツの教会で、イエス様信じて洗礼を受けたっていうんですね。見方が変わりました。見える景色が変わりました。歯を食いしばって頑張っていた時よりも、何十倍も何百倍も喜びがこのエネルギーとなってこの湧いてきたっていうんです。クラリネットを吹かずには折れない。まあそのような風にして吹くようになって、この演奏がですね、全く変わったとおっしゃっていました。指示していた先生がそれを認められたんだそうです。へりくだった時に見える景色、そのような景色を私も見せてもらいたいな。まあそのように、思います。皆さんいかがでしょうか。心を低くしていたから、生まれたお生まれになった方が自分たちよりこの優れた誠の救い主王であるということを受け入れることができました。そしてこの方の誕生を心から喜んだんです。神の前にへりくだる人、その人には神を礼拝する心が芽生えてきます。礼拝せずには折れないんです。2000キロの距離なんて、まあ、大した問題じゃない。そして、その心が自分たちの一番大事なものを捧げるという行動を起こさせました。博士たちはこのヘロデのもと王宮を去って、ベツレヘムで生まれると聞いたので、ベツレヘムに向かいました。するとですね、この東方で見ていた星が再び彼らを、一行を先導したっていうんですね。そしてついには幼子イエス様のおられるところまで進んで、ピタッとそこに止まったって10節にこうあります。9節からお読みします。彼らは王の言ったことを聞いて出かけると、すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。そして10節、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだって言うんですね。想像してみてください。どんな喜びだったんでしょうか。本当にこの道で良かったんだろうか。少しずつ疑いながら、でもそれが確かなことと踏みしめるようにして、そして再びエルサレムからこのベツレヘムを目指そうとしたときに、再びこの星が彼らを先導した。それを見たときに、この星は確かだったんだ。そしてここに、ここの星の下におられる、この家におられるお方が確かにメシアなんだ。その 確証を得た喜びではなかったかと思います。もちろんイエス様に出会う喜びもありました。今までにない人生最上の喜びだったと思います。救い主とお会いできた喜び、そして長い間探し求めてきた方とようやく出会えたんです。皆さんはイエス様と出会った時に、まあぼんやりとしていた、でもその喜びを誰もがですね受け取ったんじゃないでしょうか。博士たちの心は湧き立ちました。11節、そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。宝の箱をですね大切に運んできたんです。2年もの間、砂漠の高熱、また、この冷夏の寒さ、いろんな中でこの箱を大切に運んで、黄金乳香もつ薬、これをイエス様の前に差し出したんです。黄金は王位の象徴、乳香はこの樹脂です。香り高い礼拝の時に使うものでした。そしてもつ薬は死んだ人を葬る時に使うものです。御子イエス様のこの苦難の生涯を象徴するのにふさわしいものでした。東方の博士たちは御子イエス様に最もふさわしい贈り物を携えてきて、それを捧げたんです。この博士たちの姿にこの4つの段階を見ることができます。それはまず求めたということ、求道、そして求めたことによって決断して進み出したという信仰、旅に出ました。そしてイエス様と出会って礼拝を捧げた。そしてこのお方に贈り物を差し出した。献身です。私たちもこの博士たちが礼拝したこの姿、求めた、礼拝した、そしてこの捧げた、このことをもう一度ですね胸にしながら、自分の辿ってきた道のり、またこれから主が用意してくださっている素晴らしい計画、そこに心を向けて御言葉に応答して祈りを捧げたいと思います。どうぞお立ちください。今心を主に向けてお祈りをお捧げしましょう。天のお父様、あなたが大切な一人子であるイエス様をこの地に送ってくださったことを心から感謝いたします。イエス様の誕生は私たちの救いのためでした。一人の御子の命を与えるほどにあなたは私たち一人一人を愛してくださったお方です。その御子イエス様によって十字架を通してあなたは私たちをこの世の罪から、悪から、また私たち自身の持っているその自分を苦しめる一切の罪から救い出そうとなさいました。私たちはその福音を聞くときにいろいろな応答があります。あのヘロデのように、また無関心であった祭司長たちのように、また遠い道のりをもものともしない博士たちのように、今朝あなたの前にへり下ってあなたを尋ね求めた博士たちの信仰、同じ信仰を私たちにお与えください。携えてきた心からの贈り物、その贈り物を私たちがあなたの前にお捧げすることができますように、その献身の思いも私たちにお授けください。 イエス様、あなたは死んでおらず復活なさって今信じる私たちのうちに生きておられます。あなたの命をいただいて、また生かされる喜びを御言葉の中に身を置くときに、私たちはますますと力強くあなたの命をいただいて奮い立っていくことができます。主よ、どうか明るい道をあなたに照らされながら進んでいくことができるように、私たち一人一人を導いてください。あの博士たちが星を見てこの上なく喜んだとあるように、いつもあなたが指し示してくださる道のりを喜びを持ってあなたの前に、あなたの後からついていくことができるように私たちを導いてください。また今朝この福音を聞いて、このお方のことをもっと知りたい、尋ね求めたいという願いが起こされた方がおられるならば、あなたはその方の祈りを聞いてくださり、続けて博士たちを導いた星のように、あなたご自身が救い主であるイエス様のもとにお導きくださいますようにお願いいたします。私たちの愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。